生まれながらの足の不自由な男が癒された物語の3週目になります。一人の生まれながら足の不自由な男の人が癒されました。ペトロとヨハネに出会って癒されたわけです。でけれども、その癒しの事件がエルサレムにいた多くの人々を驚かせます。聖書が伝えているところによると、生まれてから40年間神殿の門の前でまるで風景の一部のように存在していた一人の男の人、40年間立ち上がることができなかった男、そして40年間誰にも気に留められず自分を卑下し、自分は価値のない存在だと思い続けていた男、そんな男の人が今ペトロとヨハネに出会うことで生まれ変わり、踊り上がって喜びながら歩いています。それを見た人々は自分の目を疑いました。夢を見ているんだろうか、これは本当に起こっていることなんだろうか。問題になったことは、その男の人が癒されたことではなく、イエス・キリストという名によって癒されたということです。イエス・キリストの死と復活がペテロとヨハネを生まれ変わらせ、ペテロとヨハネに出会った生まれながら足の不自由な男をも生まれ変わらせた。イエス・キリストの死と復活という出来事によって象徴的に表されているもの、それが一人の人間を、信じる者をその存在の底の底から生まれ変わらせたと聖書が伝えます。けれども考えてみますと、イエス・キリストという名はいつの時代にもどこの場所でも全ての人から受け入れられ大切にされるわけではありません。それは2000年前でも現代でも事情は同じですね。心の底から信じたいと祈り、そしてその祈りに従って自分の具体的な歩みをなす者だけ、本当の意味でイエス・キリストの名を通した神の力がその人を通して表されるんだと私は信じています。サドカイ派をはじめとするユダヤ教の指導者たちは、イエス・キリストという名を認めていませんでした。サドカイ派というのはどういう人たちかっていうとですね、ユダヤ教の議会を占める一大有力勢力だったんですね。物質主義的な世界観を持っていて、そしてローマ帝国と協力し自分たちの地位を保っていた貴族の人が多かったそうです。そしてファリサイ派ほどには律法の細かい解釈にはこだわらなかった。復活を否定し、肉体とともに魂も滅びるんだ、そのように信じていたと言われています。そんなサドカイ派にとってイエス・キリストという名前は都合の悪いものだったようです。受け入れるわけにはいかないものだったんだろうなということを想像することができます。イエス・キリストという名前を認めるわけにはいかない理由、きっと宗教的なものと政治的なものがあったんじゃないかなと思います。サドカイ派はですね、復活自体を否定していたので、イエス・キリストの復活ということももちろん認められなかっただと思いますし、そもそもイエスがキリストである、イエスが救い主であるということ自体がありえないことだったんだろうと思います。というのもですね、イエスとは恥ずべき犯罪人として十字架上で処刑された、そういう、こう恥と罪にまみれたスキャンダラスな存在だったからです。そんなイエスが救い主であるということは到底認められなかったわけです。そしてローマ帝国と協力関係を持っている手前、イエス・キリストという名前を受け入れることはサドカイ派にとってますます無理な話だったと思うんですね。だからこそペテロとヨハネを捕まえてきて尋問をしている、それが今日の聖書の背景なんですね。で、皆さん、今日の聖書箇所を読んでいると何か思い出される場面がないでしょうか。考えてみていただきたいんですけれども、多分皆さんの中の多くの方が今日の聖書の箇所を読んでイエスが捕まって尋問される場面を 思い浮かべるのではないかと思うんですね。イエスは十字架上で殺される前に一応形だけの裁判を受けるわけですけれども、イエスの受けた裁判は実際には現代社会の裁判とはほど遠いものだったと思われます。弁護士がイエスを弁護してくれるわけでもなく、イエス自身にもどれだけ自分の身の潔白を主張する機会が与えられたのかということは疑わしいわけです。今私たちが考えたいことは何かと申しますと、このようにですね、イエスに対する尋問が行われているとき、ペテロはどうしていたのかということを今日の聖書の箇所を読んで同時に思い起こしたいと思うんですね。今日の招きの言葉、もう一度読んでみたいと思いますが、ルカ福音書22章の54節から57節までです。もう一度読んでみます。人々はイエスを捕らえ引いて行き、大祭司の家に連れて行った。ペトロは遠く離れて従った。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペトロも中に混じって腰を下ろした。するとある女中がペトロが焚き火に照らされて座っているのを目にして、じっと見つめ、この人も一緒にいましたと言った。しかしペトロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言った。夢な場面ですね。ペトロはイエスの弟子であることを大勢の人の前で否定し、イエスを裏切り、そして自分自身をも裏切ったわけです。自分はイエスとは何も関係がないと強く主張しました。なぜならばイエスの弟子であるということを公に告白すれば自分も捕まって殺されてしまうのではないかと恐れたからだと思うわけですね。実は今お読みしましたルカ福音書のイエスの尋問の場面から今日の聖書箇所であるペトロの尋問の場面まではそれほど日にちが経っていないわけです。聖書に描かれている物語の中の時間によりますと、多分約50日ぐらいですよね。イースターからペンテコステが50日目、でこれはペンテコステ直後の事件と考えますと大体50日ぐらいかなと思いますけれども、この50日ほどの間にペテロが生まれ変わったんだということを私たちは今日の聖書の箇所を読んで受け取るわけです。イエス・キリストにもう一回出会い直した、そのことの意味を受け取りたいわけですね。ペテロは本当の意味でイエス・キリストという名を信じたということだと思います。だからペトロはサドカイ派をはじめとするユダヤ教社会の指導者たちを前にしても臆することなく堂々と言い返しています。4章の19節と20節をもう一度読みします。しかしペトロとヨハネは答えた。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。ペトロはですね、そしてヨハネはですね、力を持った大勢の人たちを前にしてもひるまないんですね。逃げることがないわけです。たくさんの知識を持っている人、たくさんのお金を持っているかもしれない人、権力者、そして物理的な暴力を行使することができるようなそういう人たちに囲まれて真ん中に立たされている場面、頼れるものはもう何もないように思える、そういう場面で言った言葉が19節と20節の言葉ですね。逃げることなく、ひるむことない、そういう負けない力と、私はそこから今日の聖書の箇所を読んでそういう言葉が浮かんできました。負けない力ですね。自分が心から信じるもの、イエス・キリストという名前が一人の人間を強くした、変えたんだ、土壇場でその人に力を与えるんだっていうことをですね、私たちの生活の中で今日今聖書を読みながら想像してみたい、イメージをしてみたいんですね。今日の聖書箇所を通して考えたいのはそのことなんです。負けない力って何でしょうか。私たち自身を振り返り、こう問い直すことはできるんじゃないかなと思います。 私たちは誰か他の人を前にしても、自分より優れているように見える人を前にしても、自分はたった一人で大勢の人を前にしても、そういうどんなに厳しい状況に直面しても負けないでいられるんだろうか。私たちはペテロとヨハネのようにひるまず、怯えず、逃げることなく負けないでいられるほど本気でイエス・キリストを信じているんだろうか。その問いかけを私たちは今日の聖書箇所から受け取るべきメッセージと思いたいわけです。本気でイエス・キリストを信じていらっしゃいますか？私には、そして皆さんにはイエス・キリストの名によるそのような負けない力あるんでしょうか？という問いをですね、皆さんお一人お一人が問い直していただきたいと思うわけです。少し違う角度からお話をしたいと思いますけれども、皆さん映画監督でですね、押井守さんという方ご存知でしょうかね。多分あまり知らないのかなと思いますけれども、主にですね、アニメの映画を撮る映画監督でですね、代表作にうるせえ奴らとか、機動警察パトレイバー、広角機動隊、ますます皆さん分からないと思いますけども、そういうちょっと若い僕らの世代より下の人たちは多分知っていると思うんですけども、そういう押井守さんっていうアニメの映画監督がいて、アニメの映画イノセンスっていうのは日本 SF 大賞をアニメで初めて出品作品で SF 大賞を受賞したというふうに言われています。で、皆さんも反応がもう本当に今薄いわけですけども、多分あまりご存じないわけですが、アニメの映画監督って言ったら宮崎駿さんが日本でも世界でも有名ですよね。押井守さんは実は海外では宮崎駿さんに劣らないほど評価されているけれども、日本ではですね、あまり知名度高くないわけです。最近その押井守さんの本を読みまして、その本の内容をこの聖書の箇所を読んでいた時に思い出したので、少しその話をしたいなと思って今押井守さんのことを言ってるんですけども、押井守さんはこういうことを言うんですね。映画監督にとって勝利の条件とは何か、映画監督が勝つっていうことはどういうことなのかっていう話をされます。そしてですね、一人一人の有名な映画監督をこう押井守さんなりの角度からこう評論するんですね。まあゴタールはどうだとか、タイタニックを撮ったちょっと名前で忘れしましたけど、その監督はどうだとか、デビッド・リンチはどうだとか、そんな話をどんどんしていくんですけど、いずれにしても押井守さんはこういうことを言っています。映画監督にとって勝つっていう条件は一人一人異なっていて、単純にですね、映画を見た人の数が多いことが勝利ではないと。映画のビジネス的な興行収入が多いことが勝ちじゃないっていうふうに言います。そうじゃなくて、一人一人監督によって勝利の条件は違うんだけど、大事なことは勝つことじゃなくて負けないことなんだっていうふうに言い出すんですね。つまり映画監督にとって負けないことっていうことはどういうことかっていうと、映画を撮り続けることができるかどうか。一回だけ撮るんだったら誰かにできるかもしれないけど、それを何度も長年撮り続けるっていうことが負けないことなんだっていうんですね。当たり前ですけども、映画を撮り続けるためには映画の興行収入があんまりにも低くなって大幅な赤字になったらダメですよね。また映画の完成がいつも、時間がかかりすぎていてはダメ。けれども一方で、興行的に成功していない監督でも内容的に芸術的に評価されたら、お金は儲けてないけれども映画を撮り続けている、そういう監督もいるんだっていうふうに言います。でもちろん映画が内容的にも評価されてビジネス的にも成功するのは理想ですけども、そういうケースは珍しいわけなんですね。そういう話をする押井監督が、じゃあ自分はどうなのかっていうことを話すんですけども、自分は勝ち続けている、少なくとも負けてないっていうふうに堂々と言っています。どういうことかっていうと、自分が映画監督として勝ち続けている条件は何かっていうと、自分がそれは大ヒットしなかったからだって言うんですよね。一度もブレイクしていないから。大ヒットをしてしまうとそのイメージで捉えられてしまうから、そのイメージに応えないといけなくなってしまって、それが足かせになると。自分はそういうことがないから、映画を撮り続けることができるんだ そんなことをおっしゃっています。自分の場合には大ヒットはないけれども配給会社からは信用されて、また映画を大きく外したこともないし、 DVD は必ず売ってきたし、そして納期も持ってきた、予算オーバーも一回もないと、そういうふうに自己分析をされます。私はそのような映画監督としての押井守さんの言葉を読んでいて面白いなと思い、また、今日の聖書の箇所、負けない力ということを考えているときにふと思い出したんですね。そういう押井守さんの勝ち負けの考え方について、あるプロデューサーがこういうふうに整理しているんですけども、結局その押井守さんという方は戦いに挑戦し続けることによって、負けても結局次の挑戦をすることによって、それが本当の負けじゃないっていう、そういう理屈を言ってるんだって言います。何が言いたいかというとですね、押井守さんのお話をしたのは、結局勝ちっていうのは負けないことなんだっていうことだし、負けないっていうことは続けることなんだ、そういうことを言っています。今日の聖書の箇所を読んでいて、負けない力って何だろうと思った時に、その押井守さんの理屈を思い出しました。負けないことが続けることだっていう、そういうメッセージなんですね。また少し違う話をしたいと思うんですけども、個人的に私自身にも関わることですけども、少し真面目なお話を、今まで真面目にしてたんですけど、真面目なお話をします。皆さん、7月9日からですね、改定入管法が施行されるって話を聞いたことがあるでしょうか。先日6月22日に豊川教会を会場にしてですね、改定入管法を考える旭川集会というものを開き、また豊川教会の方も何人か参加してくださいました。本当に感謝したいと思います。でその話を、少し今日はさせてください。で改定入管法っていうのはですね、日本に住んでいる外国人、外国籍の住民を今まで以上に徹底的に管理しようとする法律の改定なんですね。私は、自分自身、日本社会に住む外国籍住民の一人として、またキリスト者として、この改定入管法の問題にきちんと向き合いたいと考えています。でこの改定入管法っていうものは、60年以上続いてきた日本の外国人政策を大きく変えるものなんですね。今短い時間で改定入管法の問題性についてお話しすることはしませんけども、少しそのポイントを絞ってお話をしたいと思います。皆さんが日本に住んでいるということはきっと当たり前のことだというふうに思ってらっしゃると思います。けれども実は日本に住むには資格がいるということを皆さん考えてみたことはあるでしょうか。考えてみたら当たり前なんですけども、日本に住むための資格っていうのは日本国籍を持っていることなんですね。そして、私のように、そして私の妻のように、日本国籍を持っていない人が日本に住むための資格は何かっていうと、それは法務省によって定められる在留資格によって分類され、そしてその在留資格によって日本に滞在してもいい期間が決められている、そういう条件のもとに日本に住んでいるわけです。ですから決められた在留期間が過ぎた外国人、外国籍住民が引き続き日本に住もうと願うならば、改めて出入国管理局に行って在留期間の更新手続きをしなければいけません。そういうことは当たり前じゃないかって思う方きっといらっしゃると思います。当たり前だと思います、ある意味では。けれどもある意味ではそうじゃないと思うんですね。というのも、世界はますますグローバル化していって、人や物やお金や情報が国境を越えるっていう流れが加速しています。そして私のような在日朝鮮人の場合など、さまざまな歴史的な理由によって日本社会には日本国籍以外の外国籍の住民が住んでいます。日本で生まれて日本語を第一言語として話し、これからも日本で生活していく人が日本国籍を持っていないっていう、そういう理由によって日本社会を構成する正式なメンバーとして認められないっていう状況があるんですね。そういう状況に私は疑問を感じています。また1990年頃以降、バブル経済が崩壊したり、また少子高齢化に伴って日本の政界や財界は安価な労働力として外国人労働者を日本に誘導し始めます。そして実際に日本において外国籍の住民がたくさん増えています。 1990年頃に100万人だったぐらいだった外国籍の住民が現在220万人ぐらいになっているという現実があります。けれどもそのような現実があるにもかかわらず、一部の日本社会のある一部の人は右翼化している人は外国籍の住民を共に暮らす、メンバーとは見ていないわけですね。人を国籍っていう一つの物差しだけで切り分けるっていうことが本当に正しいことなんだろうかということを私は、物心をついた時から考えてきました。そしてそのような、疑問の中からもう一度キリスト教に出会い直してきました。一人の人を国籍っていうただ一つの物差しによって機械的に切り分けて、かつ外国籍住民を危険視して管理の対象として見なすっていうことが本当に一人の人間の尊厳を傷つける場合があるっていうことを私は自分の体験から感じています。そしてこれは外国籍の住民だけは考えればいいってことではなくって、どういう日本社会を作っていきたいかっていう意味において日本に住む全ての人の問題だと思います。先ほどお話しましたように改定入管法の要点はですね、日本に住む外国籍の住民を徹底的に管理しようという点にあります。外国籍の住民の生活や仕事などの活動を把握してまた管理するために法務省が全ての情報を一元的に管理して、また市町村や民間の機関をも動員したり協力を求めたりするということが法律で定められていくわけです。そういう法律が7月9日から始まっていきます。まあちょっともう省きますけど、例えばですね、日本人の男性と外国人の女性が結婚した場合、結婚生活が6ヶ月以上続かなかったらその外国人女性の、日本に住む資格が取り消される場合があるっていう、そういうことが、曖昧な法律の条文によって定められています。考えてみるとですね、例えば DV とかドメスティックバイオレンスによって、日本人の夫から逃げてシェルターに避難している外国人の女性はいるわけですよね。そういう人たちが6ヶ月別居生活を続くとその外国人女性は日本に住めなくなるっていうことです。日本に住めなくなるっていうことは生活の基盤が壊されるっていうことになるわけですね。そもそも価値観とか生活の様態が多様化しているこの現代の社会において、結婚という言葉は本当に正確に定義するということは誰にとっても難しいことで簡単じゃないんですよね。いろんな結婚の形があると思います。そういうことは一例なんですけども、少し改定入管法の話をしましたけども、私はですね、外国籍の住民としてまたキリスト者として、なんで自分がキリスト教を信じるのかということを真剣に考えてきましたけれども、その問いはですね、今でも本当に考えています。そういう意味でこの改定入管法のことも自分の問題として考えたいと思っています。日本社会に外国人に対する恐れとか排外主義が存在し続けていることを残念に思いますし、全ての人ではありませんけれども、そしてそのために外国籍の住民の一人として具体的に困った場面に出くわすこともあります。そういう現状を変えたいなと思っています。でも現実にはなかなか状況は変わらないし、むしろ時々本当に悪くなっているんじゃないかって思うことさえあります。今日の聖書の言葉遣いで言うならば、負け続けている状況ばっかり続いているんじゃないかなっていうふうに思うし、時々もう考えたくないな、諦めたいなって思う時も実はあるんですね。けれども、今回この改定入管法の施行を前にしていろんな方とお話をしたりする機会を持ったわけですけども、ある先輩が話してくれました。それはですね、諦めないことの大切さなんですね。絶望してしまいたくなる時もあるだろうと、でも本当に大事なことだから諦めないで希望を持ち続けることが大切なんだとその先輩は言ってくれました。当たり前の言葉ですけれども心にちょっと響いてきたんですね。で私は考えたわけです。どうしたらいいんだろうと。 そういう絶望的な状況でも諦めないでいられるんだろうか。どうしたらいいんだろう。一つは心を共にすることができる仲間を見つけること。二つ目は自分が傷つくことをやっぱり覚悟することかな。そして三つ目は、さっきの押井守さんの言葉ではないですけども、諦めなり続けることじゃないかな。それが、負けないことじゃないかなっていうふうに思います。今日の、メッセージをまとめたいと思いますけども、ヨハネ福音書14章の6節の言葉にこういう言葉があります。イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。イエスは道であるっていうふうにヨハネ福音書は語ります。14章6節で。道ってなんだろう。道っていうのは歩くものなんですね。立って向こう側を眺めるものではありません。実際に歩いて初めて道だから、イエスは道であるということは、イエスを信じる者に対してイエス・キリストが辿った道を歩きなさいと言っている、そういうメッセージだと思います。イエス・キリストが辿った道を後から追いかけるならば、歩くならば、その時にあなたに命が与えられるというメッセージだと思うんですね。道を歩き続けること、疲れて立ち止まってももう一度歩き始めること、それが続けることだし、押井守さんに言う、流に言う負けない力だと思います。それはキリスト者にとって、それぞれの人なりに自分なりのイエス・キリストに従う道を見つけて諦めずに歩き続けることではないかと思います。皆さんもご自分の道を本当に諦めずに歩き続けていっていただきたいと心から祈ります。それでは一言祈りましょう。神様、あなたによって許されて今共に聖書を読み祈るひとときが与えられていることを感謝いたします。どうかそれぞれの方がそれぞれの生活の場所の中から心からイエス・キリストを受け入れ、信じ、またイエス・キリストの辿った道をその後一歩一歩しっかりと歩き続けることができるように導いてください。このお祈りを主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。